預言者エゼキエルはリーハイがエルサレムを去るおよそ20年前に生まれました。紀元前597年25歳の時、エゼキエルは大勢の人と共にネブカネネザルに捕らえられてバビロンに連れて行かれ、知られている限り彼はそこで残りの生涯を過ごしました。彼はアロンの祭司の家系で30歳の時に預言者になりました。エゼキエルを任じる際にエホバは見守る者の引誘をお使いになりました。見守る者は国に剣が望むのを見てラッパを吹き民を戒める。しかし人がラッパの音を聞いても自ら警戒せず、ついに剣が来てその人を殺したなら、その血は彼の頭に帰する。しかし見守る者が剣の望むのを見てもラッパを吹かず、そのため民が自ら警戒しないでいるうちに剣が望み、彼らの中の一人を失うならば、その人は自分の罪のために殺されるが、私はその血の責任を見守る者の手に求める。その後エホバはエゼキエルに直接語りかけられます。それゆえ人の子よ、私はあなたを立ててイスラエルの家を見守る者とする。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らを戒めよう。その警告は罪から離れなさいというものでした。私が悪人に向かって悪人よ、あなたは必ず死ぬという時、あなたが悪人を戒めてその道から離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によって死ぬ。しかし私はその血をあなたの手に求める。しかしあなたが悪人にその道を離れるように戒めても、その悪人がその道を離れないなら、彼は自分の罪によって死ぬ。しかしあなたの命は救われる。また私が悪人にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼がその罪を離れ行動と正義とを行うならば、彼の犯した全ての罪は彼に対して覚えられない。彼は行動と正義とを行ったのであるから必ず生きる。興味深いことにこの警告は義人にも当てはまります。私が義人に彼は必ず生きると言っても、もし彼が自分の義を頼んで罪を犯すなら、彼の全ての義は覚えられない。彼は自ら犯した罪のために死ぬ。ご自分の子供たちに呼びかけながら、神はエゼキエルに言われます。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家を、あなたはどうして死んでよいだろうか。天の御父と救い主は私たちを罪に定めたいとは思っておらず、私たちを幸せにしたいと思い、悔い改めよう呼びかけておられるのです。悪事は決して幸福を生じたことがなく、決して幸福を生じないことをよくご存知だからです。エゼキエル、そして全ての預言者が神の言葉を語り、耳を傾ける全ての人にサタンから離れ、全ての人の偉大な中保者を通じて銃と永遠の命を選ぶよう警告しています。預言者たちは警告することが義務であることを特に強く感じていますが、他の人々も同様にその義務を負っています。警告を受けた人は皆その隣人に警告しなければならないのです。偉大な幸福の計画とそれに関する戒めを知っている私たちは、その知識を分かち合いたいと思うはずです。それはこの世と永遠における生活を全く違ったものにするからです。私が警告すべき隣人とは誰のことですかと尋ねるなら、その答えは次のに始まる例え話の中にあります。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもを彼を襲い、この文脈で良いサマリア人の例え話について考えてみると、私の隣人とは誰のことですかという問いかけが2つの大切な戒めに関連したものであることが分かります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。警告の声を上げるように促すのは愛、すなわち神と裸への愛です。警告することは気遣うことであり、穏やかにかつ柔和に、また説得により寛容により温厚により また偽りのない愛により警告するよう主は指示しておられます。火の中に手を入れないよう子供に警告するときのように緊急を要することもあるでしょう。それは明確で時折断固としていなければなりません。場合により聖霊に感じたときは叱責の形で警告することがありますが、それは必ず愛に根ざしています。それを証明する例として挙げられるのは宣教師たちをその奉仕と犠牲へと駆り立てる愛です。愛するがゆえに親は最も身近な隣人である自分の子供に警告せざるを得ないことがあります。真理を推し明かしするという意味であり、子供たちに信仰を悔い改めバプテスマ聖霊の賜物というキリストの教義を教えるということです。主は次のように親に思い起こさせておられます。私はあなた方にあなた方の子供たちを光と真理の中で育てるようにと命じた。親が警告する義務を果たす際に欠かせないのが罪の招く悲惨な結果だけでなく、戒めに従って歩むことで得られる喜びについても教えることです。エノスがなぜ神を求め罪の許しを受け改心するに至ったか、エノス自身の言葉を思い出してください。見よ、私は森で獣を狩ろうとして出かけた。かつて私は父が永遠の命と生徒たちの喜びについて語るのをたびたび聞いていたのだが、その父の言葉がその時になって私の心に深く染み込んできた。すると私の霊上を感じた。それで私は造り主の前にいざまずき、自分自身のために熱烈な祈りと懇願を持って造り主に叫び求めた。イエスは昼寝ない愛と人々と彼らの幸せの気遣う思いのゆえに警告を発することを躊躇されませんでした。共同の技を始めるにあたりイエスは教えを述べ始めて言われました。悔い改めよ、天国は近づいた。全てが天に通じる道ばかりではないことをご存知であるため、主は次のように命じられました。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていく者が多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出す者が少ない。イエスは罪人に時間を割いてこう言われました。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。律法学者やパリサイ人、サドカイ人に対してはイエスは偽善として彼らの偽善を非難しておられ、その警告と戒めは率直でした。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである発火、イノンド、クミンなどの薬味の10分の1を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な公平と荒みと忠実とを見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。律法学者やパリサイ人を愛していないと言って救い主を責める人は誰一人いないでしょう。何と言ってもイエスは彼らをも救うために苦しみ亡くなられたのですから。愛しておられるので彼らははっきりと出すことなく罪のあるままにされることがおできにならなかったのです。ある著者はこう述べています。イエスは弟子たちにご自分が行った通りに行いを教えられた。全ての人を温かく受け入れながらも罪について教えるようにと、愛は人々を害する可能性のことにあることについて警告することを求めるからである。警告の声を上げる人が手厳しいの一言で片付けられることがあります。しかし皮肉なことに、真理は相対的で道徳の標準は人それぞれだと主張する人が、今時のいわゆる正しい思想を受け入れない人を手厳しく批判することがあります。ある人はこれを恥の文化と呼んでいます。罪の文化では自分の良心の感覚から自分が善か悪か分かるものである。恥の文化では社会の評価によって、社会から称賛されるか排除されるかによって自分が善か悪か分かる。恥の文化では道徳的な生活は善悪の原則の上に築かれるのではなく、受け入れるという意味の包摂と排除の原則の上に築かれるのである。包摂と排除に基づく道徳制度では、全ての人が常に不安を感じる。そこには永続する基準がなく、大衆の判断はいつも変化する。それは過敏、過剰反応、頻発する道徳パニックの文化であり、全ての人が迎合するよう強制されていると感じるものである。罪の文化は厳しいものかもしれないが、少なくとも人は罪を憎んでも人々を愛してくれるだろう。現代の恥の文化は包摂と寛容を主張しているといいが、意見をことにする人や馴染まない人には変に無情であったりする。 これと対照的なのが贖い主の岩です。正義の正義と徳の堅固な永続する基盤です。ソーシャルメディアの大衆が定める気まぐれなルールや彼らの怒りにとらわれるより、神の不縁の立法によって自分の育成を選べる方がはるかに良いではないでしょうか。さまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりするより、真理を知る方がはるかによくはありませんか。悔い改めて福音の標示に到達する方が、善や悪はない、罪や後悔で苦しむことなどないと予想よりもずっと良いのではないでしょうか。主は宣言しておられます。警告の声はこの終わりの時に私が選んだ弟子たちの口を通して全ての民に及ぶ。見守る者または弟子として私たちはこの最も優れた道について中立でいることはできません。エゼキエルのように国に剣が望むのを見てラッパを吹かないというわけにはいきません。だからといって近所の家の扉を叩いたり広場に立って悔い改めようと叫んだりすべきではありません。本当のところ、私たちには回復された福音によって人々が心の底で望んでいるものを手にしているのです。ですから警告の声は礼儀にかなった行為であるばかりか、詩篇の言葉を借りれば喜ばしき行為でもあるのです。デゼレットニュースの編集者であるハル・ボイドは、沈黙したままでいることが有害であることの一例を挙げました。結婚の概念は今もなおアメリカのエリート層の間で知的討論の対象でありながら、結婚そのものは彼らにとって討論の対象ではないと述べています。エリート層は結婚して結婚生活を続け、子供たちが安定した結婚生活のもたらす恩恵を得られるようにしている。しかし問題は、彼らはそれを人に説こうとはしないことである。道徳についての指導と価値観を最も必要としている人に無理強いしたくないと思っているのです。しかし今こそ教育があり、強い家族を持っている人々が中立を装うのをやめて自分が実践していることを解き始める時かもしれません。特に将来主の御業をなすと主から信頼されている青少年とヤングアダルトの皆さんは、公にも個人的にも福音の教えと教会の標準を守り続けてくれるものと思います。真理を受け入れるであろう人を見捨てず、彼らが無知ゆえにもがき失敗することがないようにしてください。寛容についての誤った概念に負けないでください。恐れ、すなわち不自由、非難、苦悩の恐れに屈しないでください。救い主の次の約束を覚えておいてください。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対して偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜べ天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。最終的には私たちは皆自らの選択と生き方について神に責任を問われます。救い主は宣言しておられます。父は私が十字架に挙げられるようにと私を使わされた。十字架に挙げられた後で、私は全ての人を私のもとに引き寄せた。私は人々によって挙げられたが、そのように人々は父によって挙げられて私の前に立ち、自分の行いが良いか悪いかによって行いを裁かれるのである。主が至高のお方であることをここに認め、私はアルマの言葉を持って嘆願します。さて私の腹からよ、誠に私が心痛を感じるほどにひどく心配するとともに、心の底から願っていることがある。それはあなた方が私の言葉を聞き罪を捨て、悔い改めの日を先に延ばすことのないようにということである。しかしあなた方は死の御前にへり下り、主の聖なる皆を呼び、自分が耐えられないような誘惑を受けないよう目を覚まして絶えず祈りなさい。そのようにして聖なる御霊の導きを得て、謙遜、柔和、従順になり、忍耐強くなり、愛に富み限りなく寛容になって、主を信じる信仰を持ち永遠の命を得る希望を抱き、常に心の中に神の愛を持って、終わりの日に挙げられて神の安息に入れるようにしてほしい。私たち一人一人がダビデと共に主に向かってこう述べることができますように。私はあなたの救いを心の内に隠し置かず、あなたの誠と救いとを告げしめしました。私はあなたの慈しみと誠と大いなる集会に隠しませんでした。主よ、あなたの憐れみを私に惜しまれませんように。 イエス・キリストの御名により、アーメン。